駿河よいと国の桜、風に散ら散る花が散る、富士にゃ白雪春が過ぎ、溶けて流れるその雪よりも清いヤクザの心意気、意地の立て式清水の港、福よ潮風うど待ち受けば、男次郎中の声がする、末になったらこの人の身内になって男を磨く、小松村七五の女房お民の度胸の粗末、不便ながらも務めます。文久2年の6月17日の夜、遠州中野町代小松浦の藩家淵七五郎夫婦が差し向かいで寝酒を飲みながら、ねえしっちゃん、なんだお民、一さんが帰ったのはちょうど夕べの今頃だったね。ああ今日は泊まっていいなと言ったんだが、二人が話をしているところに、バタバタバタバタバタバタバタバタ。七兄、あげつくれ。七兄、誰だ。え、石松か。今あげてやって。土間を降りてガタッガラリッと。あげてみりゃ驚いた。かわいそうに石松は素王の樽を浴びたるよう真っ赤。やられたな。うん。よし。手を取って手繰るようにして中入れた。七五郎変わって表へ出た。辺りを見たが誰もいない。幸いとてまた中へ入ってガタッガチンと上下ろして、どうした石、誰にやられた。七兄、宮古鳥一家七人目、百両の金ケースから中野町まで付き合ってくるとこう言うんだ。俺は七人に取り巻かれて閻魔堂の前までかかってきたら、観音開きが左右に開いて中から飛び出した三本の長脇だし、ほげたの清六の子分親分の敵覚悟しろといきなり切ってかかりやったから、俺が弱ければ撃たれてやるが、俺が強いと敬礼打ち、さあ来い。三人相手に切り合っていたら、あの七人が俺の後ろで声を揃えて、一三に助立ちだと油断させやって、いきなり後ろから切りつけやった。このざまだ。だけど笑ってくるんだ七兄、俺は逃げてきたんじゃねえ。おめえの家まで引き上げて、体直して元のようになってから宮古田村へ切り込んで、この仇討ちをするつもり。七兄、すまねえ、体治るまで面倒見つくんねえ。来る、いて、何をやがましい。てめえぐらい未練な奴は世の中に二人とねえど。宮古鳥一家は恥を知らねえ奴、百両の金は軽しっこねえ。貸したてめえが不運と諦めろ、と俺があれほど意見をしたじゃねえか。てめえが正直だから人までそうだと思って一緒に行きやがったから、このざまだ。ざまみやれ。お民、石松は未練な奴だったな。
もう待っとくれ、しっちゃん。怪我人殴ってどうすんだね。私に任しておくれ。いっさ、しっかり押しよ。手負いに水はかねての毒と、お前もヤクザだ知ってるだろう。苦しかろうが水はやらないよ。喉が渇いたら下唇をガーッと噛んで我慢をし、バカは承知でなったヤクザかよ。しっかり押しよ。なんだいこれっぱかり。うちの人なんか このくらいの怪我、マンチのようにしてる。まあ、いやー、おたみいいよ。いいし。しっかりしろよ。俺の命を捨ててもおめえはかごまうと。安心しろ。おたみ、そのござを取れ。あいよ。丸めたあったござをおたみが取って渡す。受け取る七五郎。ちょちょちょちょちょちょ。月当たりの押し入れまでござを走らして、上がってきて蚊帳まくってガラリッと押し入れの戸を開けて、さ、石。そのござを渡って押し入れへっちめ。これ畳出んね。血が垂れて都鳥に交わして、この血は何だと言われたら、俺の返事に困んじゃねえか。それのためにござを敷いたんだ。しっかりしろ、しっかり。よし、いいよ。蚊帳まくってっから、ほら、へれ。へったな。石、都鳥一家が来て、俺の掛け合いが崩れて切り合いとなっても、チャリーンと音がしてもだ、石出てこいと俺が言うまでは必ず出てくれんな。出るなよ。出ちゃいけねえぞ。出ねえ出ねえ、生涯出ねえ。そんなに出なくちゃ知らねえ。嫌な野郎だよ。くるりガタン、ござ丸めて便所の脇へ放り込んで、おたみ、あんよ、そこらへ垂れてる血をすっかり拭いちゃってくれ。拭いちゃったか、ありがとう。蚊帳の釣り手をそっちかわいい、こっちか二つ取って、そっちふわっと、あ、ありがとう。子供がうつせえするように座っていってくれ。そこに座れ。話があるから座れ。お膳の前にピッタと座る七五郎が、手酌で一杯ぐいと飲む。お民の顔を見ていたが、どうしたものか持った杯バッタと落とす。思わず知らず男泣き。おたみ、ヤクザの女房になると泣きを見なくちゃならねえから、生涯色で暮らしてくれよと俺が言ったら、色は嫌だ、女房になりてえと言うから俺は夫婦になったが、泣きを見なくちゃならねえと言ったのはここだ。今俺は石松の身代わりになって、都鳥一家のために切られて死ぬぞ。世話になったな。さあ、縁を切った赤の他人だ。深夜へ敬礼、深夜へ敬礼、敬礼。あれ、笑ってやん。何笑ってやんで。おかしいから笑ってんだよ。何がおかしいんだよ。何の罪があって利縁になるんだ。バカは承知でなったヤクザもんの家内、このくらいのことはかねて覚悟はしていた。お前何かい、偉そうにそんな啖呵切ってんのかい。あたいが聞いてるとちっとも偉そうに聞こえないよ。おかしくてしょうがないよ。ただのおかしいんじゃないよ。鳴り物が入ってちゃんちゃらおかしいてんだよ。お前は男で、私は女だ。相撲を取ったり力比べじゃかなわないが、しっちゃん、自慢じゃないが、度胸じゃ負けないよ。ほら、よ、どっこいしょ。あんどん持ってきた。あんどんのそば、私の顔をこうやったが。明るいからよく見えたろ、見える。顔の色は変わっているか。変わってないだろ。度胸があるからだよ。だからいいじゃないか。都鳥一家のために、お前が切られて死ぬの。死んだらば、あたいも切られて死の、死ぬ死ぬさ。あいつら十人の腕借りて、二人で心中したと思ったら諦めちゃおう。あたしもお前に惚れてんだ。早く二人で、よ、死にたいよ。よよ、バカ野郎。のんきな野郎なんちゃま。切られたけど忘れちまえ。押し入れの中で仕上がしてやん。見ろよ、タミ、てめえはつまんなこと言うから、石松は笑ってない。いいよ、笑ったってこうなったら。
三十過ぎた大戸島、女ながらも大胆者、長年連れ添う亭主の前、初めて見せるこの度胸、さすがの七五郎驚いた。しばらくするなら表の方参りますたる十人連れ、先に立ったる大人役、都鳥吉兵衛が大きな鯉を張り上げて、待て、よろこへったに違えねえ、待て七五郎、おたみ。
なんだ。
来たぞ。
来たね。
大丈夫か。
あたいかい。
うん。
あたいは大丈夫だよ。お前しっかりよしよ。あたいがついてるよ。
何を言うんだよ。どなた。どんどんどんどん叩いてんなど。え。宮古鳥一家。殺せやだ。七五郎、討議などと言いながら。片木の旦那方がおいでなすったと思ったら、宮古鳥か、博打打ちじゃねえか。今あげてやら待っとれ。脇差しの首肩をしっかり握って立ち上がって、土間を降りて七五郎をガタッガリッと上げると同時に、なだれを打って飛び込んでくる十本の長脇差し、なんどなんどなんどなんどなんどなんどなんどこいつら。夜遅くなったら長いもんのさえ洗って死のうちに飛び込んできやがって、宮古鳥吉兵衛、目吉、常吉、稲造晩作、十太郎、音松、この七人は毎朝毎日毎晩顔見交わして、おはようこんちはこんばんはと言ってる中だ。馴染みだから許してやら。なんでこの三人は、面は知らねえ都政人だろう旅人だろう、なぜ黙ってやんで。一足後に下がって頭が下げたな、元褒げた九六の子分、ただいま徳波正太郎世話中の若い者、野川市金吉、小島の松五郎、鹿島の下松の三名、仁義を失った段は何とも申し訳がございませんと謝ってのか。謝らそれでいい。下がっとれ宮古鳥。夜遅くなって大変にやがだが、何か用か。七、相変わらずいい元気だったな。頼みがあってやってきたい。何だ、やろう、隠しようとすると命はねえぞ。やかましい。こんな都政していて、まるで今まで隠し事を一遍もしたことはねえのが俺の自慢で、お上の旦那方、片木の方に代わりがっていただいてる。隠し事なんかしろったって引っこねえ。なんだ、話をしてみろ。そうか、命に愛想が尽きたと思ったら隠し事をしてみろ。石松は来たろ。
え、
森の石松は来たろ。最前よりも肩脇で稀勢を加えて聞いていた、女房の民が笑い出す、口には出さぬ心の内で思うのは。何言ってやんだ、言ってきちゃう。命に愛想がつきたと思ったら隠し事をしてみろ。森の石松は来たろ。手打ちの人の顔をグリッと睨めやがったよ。うちの人が十本の脇差しが怖くって、はい、石松は来ましたって言うと思ってやがら、そんなだらしのねえ知ったんじゃねえや、一気性。こいつら知ったんの強いとこ知らねえんだから嫌になっちゃうよ。今知ったんのために恥かいて十人揃って変な顔しやがんだろ。みんな揃って嫌な顔しやがったら、私はそばで見てそっくり蹴って笑ってやっから。さあ、しっちゃんの強いとかここだよ。しっちゃんなんて言うかしら。 おたみ七五郎の顔に見とれている。下うつむいてただぼんやりの七五郎、弱みにつけ込む都鳥。来たろ石松。
清水一
家の森の石松か。
そうだ、来たろ。
うん、
石松なら確かに来たよ。
あら、まあ育児のないやつだね。押し入れの中で石さんが定めし恨んでいるだろう。嫌な野郎だね、こんちきしょ。こんなやつと知ったら私は女房になるんじゃなかった。なんだってこんなやつに惚れたんだろう。後で惚れたの返してもらおうかね。こりゃまあ、
してありがとう。医者は来たか。確かに来た。そうか、野郎どこにいる。
え、
野郎どこにいる。誰、石松よ。あれ、おめえのうちに行かなかったか。ここに来たかと聞いてんだ。だから来ねえとは言わねえ。確かに来たよ。
来たのは昨日の昼頃よ。
久しぶりで来たんだから今日はゆっくりうちに泊まったらどうだとこう言ったら、都鳥三兄弟に百両の貸しがあるんでそいつをもらうんだって。止めても聞かねえで夕べの今頃蹴ったで。おめっちゃなんだって石松に百両借りがあるってな。経費とあればいいけども、経費でなかったら俺が代わりにもらっておこうか。嫌な面しやがって。だから石松は来たのは昨日の昼頃だ。今日はまだ来ねえや。偉い
偉いね。へえ、びっくりしたね。石松来たろ。来たよ。連れそう女房の私まで一時ドキーンとさしておいて、後の文句が良かったよ。昨日は来たが今日は来ない。一さんに頼まれもしないのに百両の金の催促したらみんな揃って嫌な顔しやがって。ざまみやれ、ちきしょう。しっちゃんの強いとかここなんだぞ。本当に私はしっちゃんのここのとこへ惚れたんだから。どうだい、まあしっちゃんは見れば見るほどまあいい男だねって。大変な女だ。二度惚れしちまいはった。やろ、隠し合うとためにならねえぞ。
いねえからいねえてんだ。きっといねえのはいねえ。本当にいねえのはいねえ。まったく、
しっちゃんや。
おため、女は黙ってろ。
黙っていらんないよ。少し物を言わせておくれ。なんだい、子供の喧嘩じゃありめえし。医者いねえな。
いねえよ。
きっとだな。
きっとだよ。
本当だな。
本当だよ。
まったくだな。
まったくだよ。
きっとと本当とまったくがどこまで行っちゃうんだい。いい加減に止まっておかないと、しまいにはどぼっこっちゃうぞ。だからいいじゃないか。わしら二人は一さんをかくまった覚えはないんだろ。
うん。
この人たちは一さんがうちにいるとこい。いる、いないではどこまで行っても制限がつかない。これを唱えて水かけろ。そんなに疑うんだったら、やさしをしておまないな。白くはない狭いうち。隠れるところは突き当たり、かやまくりは押し入れ。それにいなけりゃ縁の下。その縁になけりゃ便所。ネズミじゃねえからまさか天井よ入る前。これだけ探してもらって、一さんがいたら連れてっておもらいよ。
ぼ、そうだ、女に言われて決まりがなかった。みんな疑うんだったら優しをしろい。当たり前だ。それ上がれ。ゾロッと銃に上がろうとした。びっくりおたびが立ち上がって、待て。
なんだ。
待て、
上がるんだったらわらじゅ脱いで作れ。お前のうちには畳を敷いてないのか。私のうちには畳を敷いてある。何台十人が十人上がりやがって。隠れるところは二つか三つ。五人下にいて五人わらじを脱いで上がって探したらよかろう。しっかり押しなね、あんちゃん。
あんちゃん、なめてやんな。よし、今五人で探してやら。覚えとろ。こっちの五人下にいろ。こっちの五人わらじを脱げ。よし、今五人がわらじを脱ぎにかかったとき、この中での大人役、都鳥吉兵衛が、お民の顔を見ていたが、やがてはにっこり笑い出し、待て待て待て待て待て、わらじを脱ぐねえ、家探しをすんねえ。いくら探しても石松はいねえと決まった。待て、お民の顔色よ。偉そうに言っても女は気が小せえ。家探しをされてめっかったらどうしようと思えば自然に変わるお民の顔色。さっきから見てるのは変わらねえ。ニコニコ笑ってやん。
いくら探してもいねえもんだから安心して笑ってやん。いねえところをぐずぐず探していて、野郎清水に逃がして次郎長の耳でも入れてみろ。残念ながら腰とら軽道じゃ飯は食えねえ。あ、これから10人が表へ出て八方位手分けをして野郎を捕まえて切るんだ。ただ矢探しをしていねえでことが済みゃいいけれど、七五郎ってやつは義のがてえやつだ。いねえところを何だって矢探しをしやがった。詫び状をかけとこうなったら少しことが面倒よ。さあみんな矢探しをしろ。今まあまあまあ七待て、よく考えたら野郎いねえってことは分かった。これから脇を探すんだ。入れ替わって野郎来たらすまねえ、俺の家まで知らしてくれ。何言ってやんねえ、立つか這うかの自分から仲のいい兄弟分の命を売ってたまるけ。いいじゃん、来たら都鳥一家が狙ってる。危ねえからこっちへ来いと俺がどっかへ隠しちまう。そうか、野郎吐きやがったな。覚えてろ、忘れちまうよ。俺は物覚えが悪くってしょうがねえ。さあ行こう。ずろっと10人出ようとした。ちょいと待ってください。なんか用か、少し待ってください。表へ飛び出すかの民、空を眺めてにっこり笑い、夜とはいえど月明かり、死ぬを欺くばかり、まあこのいいお天気に見ればあなた方十人はびっちょり揃って濡れているが、そりゃ一体どうしたんですね。まさか石松の後を追いかけて堀を落っこったとも言えねえ。さあ十人がまごまごしたお民の度胸のお粗末、ちょうど時間となりました。ちょっと一息願いまする。また公園つかまつる。